ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、東ひかりです。
こんにちは、インタビュアーの山口です。前回はお母様、寝たきりのお母様の介護をする中で、こう言葉、声でコミュニケーション取れなくても、その言葉を超えた見えないところで確実に親子がつながってて、ひかりさんがイライラしたり怒っていたりすると、途端にお母さんの具合が悪くなったり、それはお母さんからもういい加減にせえやっていう、そんなメッセージなんだなって感じたとか、本当にその声とか言葉だけのコミュニケーションじゃないんだな、そこの深いところでやっぱり人ってつながってるんだなって、なんかしみじみ考えさせられましたね。
うん、そうなんですよ。で、まあ、すごくね、本当にこう、状況がとっても大変だったっていうのもあって、もう毎日毎日が新たな問題がどんどんこう浮上してくるというか、
はい。
母の介護も問題がいっぱい起こるし、自分の事業の方でも、問題というかね、こう解決しなければ取り組まなきゃいけないことがいっぱい起こって、まあ本当にこう、大忙しプラス、もうあまりにもこう未知のことですね、両方ともが。やったこともないし、想像もできないことが毎日毎日起こるわけですね。
はい。
なのでまあ、今結構ね、のんびりした感じの生活してますけれども、本当にこう、パニック状態で、文句と不満と愚痴ばっかり言ってましたよね。でもしょっちゅう怒ってるので、
はい、
キーっていうね、ヒステリー状態の怒ってて、
うん、
で、まあ、井崎慎さんから学んだことで、まあ、やっぱこう、感情的になるっていうのは、まあ、頭が悪いっていうふうに言われたことがあって、あ、そうなんだ、私そうなんだっていうふうに、まあ、別にこう、私に対してっていうんじゃなくて、ね、こう一般論的な話ですけども、まあ、腹が立つとか頭に来るとか不条理に感じるということをね、その感情自体は別に持っちゃダメってことはないでしょうけれども、ずっと怒ってるっていうのはどうかしてるっていうふうにお聞きしたことがあって、そうか、処理が遅いんだと思って、でそこからですね、もう本当にこう一瞬なんでこんな風になっちゃうのっていうふうに、まあ制度とかもね、結構私たちのこう望み通りの制度ではないですから、なんとかな、不条理だって感じるんですけれども、まあそれも、じゃあ、なんでこうなっちゃってるのかっていうのを、よくね、やっぱりまあ考えるっていうことを始めるようになりましたね。ひたすら怒ってたんですけど、初めのうちは。腹が立つ、腹が立つって言ってね。
でも。冷静な目を持てるようになった。
そうそうそう。腹が立つっていうのはまあ一旦やるんですけれども、
うん、
自分の頭の中でね、まあ、胸ぐら掴んで、もう、なんかもう、うわーっていうような、うん、ファイティングポーズっていう風に、こう、それ想像の世界ですよ。やったことないですよ、そんなことね。ただ、そういうのを一旦想像して静まったら、ちょっと考えてみようと。なんでこうなっちゃったんだって。まあ、これは、だから、ね、職業的にそうなのかとか、その人が個人でそうなのかとか、どうなんだろうっていうのをね。まあ、例えば、ケアマネージャー、訪問のね、お医者さん、看護師さん、入浴サービス、マッサージ、ソーシャルワーカーもたくさんの方がやっぱり関わるので、いろんな問題があったときに、その原因をまず整理する、分析して、整理して、で、まあ、まず自分が理解する、なぜ起こっちゃったのかとか、自分が起こってるポイントは何なのかとかですね、誰に何を起こってるのかっていうことですよね。で、それが見えてくると、本当にこう、腑に落ちるっていうかね。まあ、例えばお医者さんっていうのは、医学っていうね、医療というのはまあ、科学の分野ですから、神様ではないから、ね、万能ではないわけですよ。万能であってほしいんですけれども、なので、お医者さんにもわからないことがあるんだなっていうのが、わかったりとか、あとは、まあ、お医者さんっていうのは、その科学の中で、まあ、分析した結果、この薬がいいっていうね、まあ、対処を教えてくれるんですけども、もうそれを採用するかどうかっていうのはね、自分が選ばなきゃいけないことで、まあ、自分もやっぱりよく分かってないと、言ってくれた通り、そういう病気もあると思うんですよ、もちろんね。方針を決めてね、一緒に 治療しましょうっていう状態であればそうだと思うんですけど、その母の場合だと、まあ、その医学的に ALS を治すことっていうのは今もね、難しいというか、まあ無理なわけで、で、ただまあ、じゃあ、バーッとこう高血圧、血圧が上がっちゃったり下がっ、まあ、上がって、また下がるっていうようなね、こう、ずっと血圧が高いわけじゃないんですけど、もうそれが車椅子に移すたびにそういうことが起こって、全然わかんなかったんですね、誰も。
うん、
普通はまあ、剤を取ると、しばらくしたら血圧落ち着くはずなんですけど、もう結構血圧がバーッとこう上がって、で、もう、苦しそうに、まあ、苦しそうっていうかね、血圧が上がってますからね。で、心拍数も速くなってるし。で、もう、お医者さんはある時にね、さっぱりわからないっておっしゃってくれたので、ま
あ、
それは助かりましたね。そこで高圧剤っていうんですかね、血圧下げるお薬なんか入れちゃうと、やっぱり今度下がりすぎちゃった時に、血圧って上げるってことできないですから、命危なくなっちゃいますのでね。で、まあ、すごく後になってわかるんですけど、それってまだ初期の頃で座ったら、母は剤を取ってね、車椅子に乗ったら血圧が上がるっていうのは。で、本当にもう母が亡くなる直前のレントゲンで分かったことが、骨が折れてたんですね、足も。
へ
ぇー。で、そのレントゲンは取ってたんですけど、
うん、
気がつかなかったんですよね、そこはね。見逃しちゃってたんですね。
うん、
だから、まあ物理的に痛かったんですよ。だから血圧が上がってたんですね。
うんうん、
も
う
私たちは肺の状態だと思ってたんですけど、もう本当にかわいそうなことをしたなって感じましたけれども、まあいろんな分野でね、分野とかこういろんな方法で考えなきゃいけないし、であとはその、例えば医療っていうのがね、科学なんだなっていうことが分かったときに、何でもかんでもね、もちろん解決できる話じゃないとかですね、そういうこともまあ、冷静にこう、一つずつ、医療というのは一体じゃあ何なんだとかですね。ケアマネージャーさんというのは一体何なんだっていうのとか、そういうのがだんだんこう整理して、物事がだんだんこう分かってくるっていうか。で、分かってくると、まあ、分かるようになってくると、まあ、同じような問題がやっぱ起きないので、これはやっぱりすごいことだなというふうに感じましたね。
なんか、そういう中で、その、ひかりさんが、これまではこう割と視野が狭かった部分もあったりでキーってなってたけど、だんだんそういうなんかお母様に教えられて、なんか冷静にいろんなものをなんか広い視野で捉えられるようになってきたっていうのがあるのかな、なんてちょっと今伺いながら。
いや、もう本当にそうです。やっぱりこう大変すぎるので起こることとかがね、うん、だから毎回こうヒステリーとパニックになってたんですけども、まあ慣れてくるっていうのもありますし、
うん、
問題はやっぱり起こるもんなんだっていうような、初めの頃は、キャーっていうね、もう毎回、なんでこんな風になっちゃうのっていう、嘘でしょっていうね、
うん、
本当っていう、もう信じられないっていうところから始まる感じだったんですけども、
うんうん、
まあ、起こるよね、こういうことっていうような感じで、
なるほど。
そうなのかって、そして何がどうだったのっていう。で、うん、まあそこからじゃあ、何をどうすればこれは問題解決できるのかっていうようなことをすごくこう鍛えられたっていうか、間違えちゃったら本当に母亡くなってしまうので、まあ必死ですね、その時っていうのはね。だからある意味その感情的に怒ってたりとか、そういうことすると判断間違えるので、そこもやっぱ訓練っていうかね、まあ訓練ですね、本当に。レッスンっていうか。
本当ですね。なんか、いや、だからもう、やらざるを得ないし、どうにか対処しないと命がかかってるしっていうのもあったと思うんです。もう、どんどんどんどんそうやって問題解決が早くなったのは、やっぱり感情に揺り動かされる部分がだいぶ減ってきた。
そうですね。短くなりましたね、時間が。
おー、でもそれ、大切ですね、それ。
ぐずぐずぐずぐず怒ってたんですけど、
やっちゃいます。ついぐずぐずぐずぐず怒ったり悩んだりイライラしたりとか、確かにその時間もったいないですね、よく考
そうなんですよ。とても苦しいことですしね。うん。やっぱり感情でぐーっとこう、もう頭にくんなーっていう時は、もう本当に苦しいですよ。怒ってる本人が一番苦しいことですからね。ただまあ、まあ、愚痴と文句と不満とね、私もずっとそれ言いながらやってきたんですけど、
はい。
まあ、大事だとは思います。まあ、問題があるぞっていうことがそこでわかるわけですから、うん。黙ってやれたらかっこよかったのにっていつも思うんですけど、ただやっぱりそこで、まあ、そのね、怒ってる時間をぐっと短くして、で、どうするっていうところまでに、やっぱ現状は分析して整理して、解決へ、どっちの方向で導くかですよね、自分が。それ決断していかなきゃいけないですので、それがすごくやっぱり早くなりましたよね。
いや、なんか、ね、その後、もう1ヶ月も早くなっていって、もう、このタイトル通りね、番組の、どんどんどんどん上昇されていってる光さんなんで。
そうですよね。本当に今から思い出すと、本当当時よく怒ってたなと思うんですけど、今はまあそんなにないですね。よっぽどめったにないですね。頭きてどうしようもなくなっちゃうみたいなことっていうのはすごく少ない。まあ特にこう自分個人のことっていう意味ではほぼもうないですよね。世の中のこととかね、まあ私は今ボランティアでね、コンサートのチケット販売っていうことにチャレンジしているので、まあこれが自分のね、こう目標通りなってないっていうところが、まあそれが問題として捉えて取り組んでるんですけども、うまくいかなかったからもう癇癪を起こしてひっそり起こすみたいなことは絶対ないですね。いろんなこと言われたりね、そういうこと、まあいろんな目に遭います、やっぱりね、物事やろうとすると、必ず、すべての人がね、いいね、いいねってわけではないですからね。ただやっぱりこう感情っていうのはすごくこう、まあ、丸くなるってこういうことなのかもしれませんし、まあ、大人になるというのか、やっぱりこう、幼稚っていうか、まあ、稚拙だったなっていうふうには、幼かったし、未熟であったなっていうふうに、とても感じますね。
でも本当に思いもしないことが次から次に起こってきたこの人生の中で一個一個逃げずにやっぱり正面から向き合ってこられたからなんだろうなと思ったので。
そうですね。それは一つ特徴的かもしれないですね。逃げることはできたと思います。やめたってでも手を挙げるってことはできたと思うんですけど、やっぱりそれは一番できなかったですね。
そのいろんな気づきだと思うんですが、まだまだですね、ひかりさんはもう話を聞けば聞くほどいろんな引き出し、いろんな経験がありますので、また引き続きよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。